テイルズチューン。
はい、テイルズテイチューン第2期第7回です。パーソナリティは上田芽人と
武田と
楽屋です。
あ、終わっちゃったよもう一人います、もう一人います。略やデースって言ったとなんか締めちゃう感じだった、
はい、すいません。
どうぞ。
最近デブをこじらせて死にそうなあまりです。
え、最近、
はい、もう太っちゃって太っちゃって、
まあナチュラルボーンだよね。
体重が49キロに落とせばいいじゃん。
死ぬからっていうかオープニングトークだから早いから
はい
はい、さて今日も太った人を混ぜてお送りします。多分これは年内最後の放送になるかな。
一応予定ではそうなんだけど、うん、なんか少しゆとりができたらもしかしたらなんかコミケ直前とかで、
ゆとりができたら逆にそのコミケ後の方がいいかもね。なんか3でも31とか集まれないか分かんないけど、
いや、まあ別にあの夜帰れれば僕は来てもいいけど、ま
あ、じゃあ一応正式としては今回
そう、ね、
今年最後の放送になります。
はい、はい、ということで、まあ、今年最後で、まあ、あともう残ってる行事はコミケだけで、そうね、作り続けて早3、4ヶ月
4ヶ月かな、
4ヶ月、うん、できてますか
できてますか
できてるといいね
大丈夫ですかこの感じみたいな、
まあ、だいぶでもね、うん、一応、
まあ、形は見えてきたのでなんとかなるかなという感じで、まあそんなできてるのかできてるのかよくわかんないカーニバルの情報と、まあ冬コミで何やるかをちょっとお伝えしていきます。
はい、よし、
テイルズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。
オツ、
今回も、メールで質問をいただいているのでお読みしたいと思います。
はい、
まあ、お題というよりは軽めのお題になるんですけど、ややこネームジュビさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
こんにちは。いつもリアヒンに優しいはずよ。ありがとうございますまあリアヒンに優しいっていうか俺らがリアヒンだから
なん
か、
まあ親和性はバッチリだよね、
みんな友達だよね
さて、
前回お便りを読んでいただいてありがとうございます。テイルズ・チューンさんの作品でいつも素敵なムービーが収録されていますが、あれの制作を依頼するのにどのくらいかかるのか、またどうやって依頼しているのかみたいなことをご質問されてて、まあ絵や曲などの素材とかそういうのの集め方なんかも聞けると嬉しいですということで、まあメンバー集めなんかその2みたいなことで、
そうね、
前もそのなんかメンバー集めでその最近の人はそのSNS とか使ってネットで集めてるの多いよみたいな話をしたんですけど、
そうですね、
まあうちらはどうしたのかっていうと、まあ、ムービーに関すると、まあ、ぶっちゃけて言うと、連れ、みたいな。
連れ、
うん、友達、みたいな感じで、その、まあ、前に言った幸運な場合の、たまたま身内にいたっていう感じで、
はい、
で、まあ、今でもちょっと困ってるんですけど、その、ムービーはたまたま知り合いにいただけなんですけど、別にその、サークルを一緒にやっているわけではないので、まあ、頼みにくいタイミングがあるわけですよ。
まあ、
その、
忙しかったりとか。
まあ、仕事があったりとか、普通にその、別に専業でやってるわけじゃないというか、そのサークルとかやってないし、手伝えるときだけ手伝いますみたいな。
はいはい。
あ、うちのムービー結構危うい状況でできてるわけですよ。そう、たまたま空いてたからできたみたいな。だからその、例えば収穫の12月の夏とか秋とか、まあ、最初に出した段階にムービーがなかったのは、うん、この、空いてる人、空いてない、ごめん、空いてないとか言われて、そうっすかみたいな。それでムービーがつかなくなるという、非常に危うい状況で。
まあ、安定供給から程遠いみたいな。
そうですね。僕らもだからその、そうね、ここで書いてるという、絵や曲など、大体はまあ、頑張れば、身内で揃うから、揃わないとこはどうしようかっていうのは、うん、今でもちょっと困りもんなんですよね。
ああ、じゃあ、もしかしたら今でも絶賛募集中
ってことですか？募集中あからさまには言ってはないんだけど、その、
はい、
募集すると分かんないんだけど、そのムービーをまだ募集したことないから、うん、予想以上にたくさん来て困ることになるかもしれないし、
まあ一人も来ないかもしれない、
一人も来ないかもしれない、
まあ、こっちは気を入れる、
うん、ほんでその選ぶ基準みたいなのも結構難しいからね、中にその
そうですね、
ムービーに詳しい人がいるわけじゃないから、
うん、
でまあ結構そのムービーも、まあ、当たり前だけど大変なパートだから、うん、なんかちょっとスナック感覚で俺やりたいやつをじゃあやってみるとかでなんかやすやすとやってしまうのもどうかなと思っててちょっと難しいんですね。多分その 前も言った通りゲームを作るのって大変だから、そのいい加減な気持ちでは誘えないみたいなのがあって、うん、まあ、みんなそうでもないのかもしれないけど、ちょっと遊びでは誘えない規模なんですよね。なんか
あ、まあ、そうね、うん、あとはだってムービー の, そ の, そあの、まあ、有名なところとアフターエフェクトっていうツールが、はい、まあ、有名の、あれって要するに10万円以上して、かつあれを使うだけ のマシーンも必要になってくるから、結構その環境整ってる人も限られるんじゃないですか。
そうね、まあ人が少ないっていうのはありますね。そのムービー、うん、絵描きとか、まあ、ライターよりははるかに少ないですね、
うん、よくニコニコ動画だとさ、あのなんだっけ、 Windows のムービーメーカーとか、はい、だからあれでいじってなんとかなるレベルで到底ないじゃないですか。
そうね、やっぱそのあと、まあ静止画マットっていう独特のやっぱ素材組み合わせのムービーになるんで、なんかそのよくニコ動でやってるなんかそのアニメのマットとか、
はいはい、
あのアイマスマットとかあるとまた違ったりして、ちょっとやっぱりこういうのを専門でやってて、なおかつサークルやりたくて技術の高い人っていうあれになると、ちょっとやっぱ厳しいのはあります
ね。なんかハードルがね。
そうね、費用と期間についてもなんかご質問いただいてるんですけど、まあ費用に関してはその、あの2回っていうか2人の人に頼んでるんですよ。12月が大体その伊予田さんっていう、まあ、知り合いの人に頼んで、はい、でもう一人ルーレシアの時となんか収穫12月冬の時は、まあ、たまたま知り合いでそのプロとしてやってる、まあ、ロドさんっていう方がいたので、まあ、その方にはそのプロとしてまあ頼んだんで、
はい、
普通の規定の料金をお支払いしてます。まあ、お友達価格でも半額くらいにしてもらいましたから。
大好きですよね、
うん、
お友達価格。
まあ、ぶっちゃけ相場で言うと普通の人に、まあ、プロに頼むとしてだけど30万以上と見といた方がいいかもしれません、うん、素人の人とか同時の人とかは別に決まってないからね、相場とかないし。
あ、まあ
そうね、
でもその30万っていうのもなんか大体その素材がありきで30万でしょ多分。
うん、まあね、その
ありき、
まあ、
こっちで用意をして、多分向こうがなんかアニメーションとかをちょこっと作ってくれるとかそういうのはまあとりあえず
抜きにして
、まあ、基本料金的なものだよね。そうそう、
普通のやつにあの、まあ、エロゲーオープニングムービー的なもので、うん、
なんかひどいのとか、まあ、最初からそうやって作ろうとしてるのもあるけど、素材がない場合もあるんだよ。その、
うん、
ゲームのイメージだけでなんか作ってくださいとか、 2,3 枚しかキャラ素材くらいしかないですけど、間そのポリゴンで素材作ったりとか、うん、アニメーションとかで素材作ったりして埋めてくださいねみたいなのがあるけど、まあ、そういうのはちょっと値段が跳ね上がるんで、まあ、同人でそういうことやる人いないからあんま関係ないですけどね。そうですね、ムービーは期間がこれまた難しくて、ムービーってその素材を用意しなきゃいけないから、基本的にゲームがほぼ出来上がってきてから発注になるんで、
うん、
やっぱその今みたいなそのわコミケだバタバタみたいな、まだゲーム上がってないよみたいな感じでムービーを頼むのはちょっとやっぱしんどいみたいな、
うん、
結構これでやっぱりちゃんとした人に頼むのも頼みにくいし、うん、素人さんではまたそのちょっと追いつけないみたいな感じになって、非常に難しいパートで、まあ今も困ってて、ちょっと次回からちょっとムービー外そうかなとかちょっと思ってて。ちょっと難しすぎるとか思って。
実際1ヶ月ぐらいやっぱ以上はかかるよね。
1ヶ月は欲しいね。その全部の袖が上がって1ヶ月くらいはやっぱり最低限欲しいから。ちょっとやっぱり、まあこれはなんかちょっとした知識として、ムービーをなんかいい加減な気持ちで雇わない方がいいみたいな。一番やっぱ幸せの来るパートなんで。
実際、あのムービーを雇うってなると、うん、例えば1本作るのに1月かかるとしたら、
はい、
実際にそのムービーの人が働ける期間って考えると、
うん、まあだからその専業でやっててだったらもうちょっと短くで済むかもしれないけど、
うん、
まあその仕事しながらやりますとかだったらもうちょっと長めに撮ったりとかそういうことはいるだろうし、うん、まあね、そういうことで、まあ見つけやすいパートとかもいるけど、まあムービーはちょっとしんどいというのを覚えておかれると良いかもしれません。
はい、
そうね、スタッフ集めその2ということで、まあ、絵や曲などは比較的楽かと思うので、あとその曲も、はい、まあ楽じゃないけどその集め作るのが簡単って楽じゃないわけじゃなくて、人がたくさんいるという意味で、なんか絵描きとその曲の人はたくさんいるし、あとそのまあすごいなんか極端に言うとその曲はフリー素材でもなんとかなるみたいな、うん、まあ、絵も極力なんとかなりはするんだけど、フリーのその立ち絵とか置いてあるから、
まあ最悪だとかまいたちによる的にすればいいみたいな、
うん、まあでもさすがに合わないしね、 音楽はまあたくさんサイトがあるから、そんなに質とかその合わせを重要視しなければ音はまあつくみたいな、うん、ただムービーはそれで無理じゃん絶対、
はいはい、
ムービーでその内容に合ってるフリー素材がたまたまあるとかありえないから
それ、まあまあそしたら全部実写加工ですよね。
そうね、なんか絶対集まらないパートっていうのがあるから、うん、ムービーは結構同人ゲームで難儀なので変な話つけない方がいいと思います結論としてつけるの相当大変なんで、
うん、賞賛がなければ
そうね、
なるほど、
そんな結論です、まあ、うちらも困っていますということで、なんか知り合いにそのムービーがすごいできる方がいたらぜひメールの方をいただきたい
あのテイルズチューンアットマーク
テイルズチューン、お便りはもうテイルズチューンアットマーク、
最終的に、うん、最終的にそこがまとめどころなんですね。
ムービー制作募集の係までよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
あとジュビさん制作上手のコーナー以外にもお便りいただいてますので、まあ後のコーナーで読ませていただきますということで、今回は短めに、
はい、
終了、
ナイス。
テイルズステイチュー
ふつおたのコーナ
ー、
何
その愛の手頼んでないんだけどはい、というわけで続きでジュビさんのメールをお待ちいただきます
ナイス、話す、
ありがとうございます。
健康トーク参考になりました。
はいはい、ありがとうございます。機会があれば武田さん、百屋さんをメインメンバーでしたパーソナル下克上ラジオ、下克上って言われてもないいつも3人でやってて俺が支配してるわけでもなしみたいな、
無言の支配がね。
あ、でもたまにそのなんか一人抜けてるとか、大体まあ大体とか多分全部揃ってやってるから、うん、はいはい、まあそのたまに一人とか二人とかでメンバー変えてもいいんじゃないみたいな。
あ、コーナーとして確かにそういう、
そうね、
武田さんがメインとかそういう、
いや、あの宮城とあまりさんの2人で
なんかその各パートのなんかコーナーとかあってもいいじゃん、武田さんが喋るコーナーとか宮城さんが喋るコーナーとか。
あー、でも下克上ラジオってなんかすごいね。
でも下克上はちょっと意味が違うけど、その出てない人がなんかメインになってるとか、あとあまりさんがメインで喋ってるとか、なんかそういうことだからさ、うん、まあいいですけど、あ、ラジオの生放送、生放送っていうのは多分どうか技術的に
できなくはないんだけどね、そのなんか、
う
ん、
ストリーミング動向って話
でしょ。そうね、多分どっか借りてとか、サーバー借りるなり、はい、そのシステムを借りてやるっていう、うん、まあ、あるはあると思う
よ。最近ほらニコニコ動画でもニコニコ生放送ができるようになってきたじゃん、うん、あれでもできるのかな。
いや、できる、できるはできるよ。
ああ、それはやってみたいね。
でもそれをやるとものすごいグダグダなことに、より一層グダグダになっていく気はするけどね。
そうですね、いつもそのこのおいおい、このグダグダの喋り大丈夫なのっていうラジオでも一応若干の編集をしてますからね。
うん、
なんかちょっと長いところを切ったりとか、ちょっと不適切な発言を切ったりとかしてるんでちょっとやっぱ生、まあ生で全然いいけど、やっぱ技術的にはちょっと今のところハードルが高いのかな。
いや、技術的にはそう、まあ、あの CDR を焼いてるあたりを生放送的なこととか、そういうこと、
はいはい、面白いかなと思うけど
いや、僕はてっきりコミケ会場でライブをするのかなって
。あ、それは無理、
それはちょっと無理だね。
会場的にやっちゃダメだから、
うん、
そうね、イベント的になんか OK のイベントって実はあるんだよね、その、
うん、
まあ、あるんだよねって、コミックコミュニケーションだけなんだけど、たぶんたまにそういうのを OK にしてるイベントもあって、
うん、あのものすごいカオスな空間の、
あ、そうそう、公録とかやっていいみたいなまあ生放送はできそうなので、ちょっといずれやってみたいですね。コミケ前とか確かに面白い。
生放送のメリットってあれですか、メールを直で今受け付けられますっていう。
ああ、それもある
から、ね、チャット的な、
あ、
まあウェブカメラは今あるから、単純にユーストリームで喋るといいんじゃね。
ああ、まあウェブカメラ、
まあ、まあウェブカメラには適当に画像と目立つと貼っとけばいいし、まあ喋るのはマイクがあればいいでしょ、
うん、ああ、ユーストリームの音声だけ使うってこと、
うん、そうそうそうそう、そうするとすごい簡単で、はい、まあ、チャットも一応できるし、
あ、
簡単でよろしいんじゃないという、まあ、案もある。
まあ、これはできなくはないので、いずれやってみたいものです。
はい、
ありがとうございます。
あっ、
続いてはある、
うーんとね、
これ、はい、続いて普通歌です。ヤコニウムリュウマさんです。
あ、毎度ありがとうございます。
毎度
ございます。制作者音のコーナー、振り込み前で忙しい中失礼します。聞いていいのか迷ったんですが、カーニバルの新作は手焼きとのことですが、まあ CDR で焼くみたいな、
はいはい、
パッケージ版ではないみたいな。イベントで大まかな数量はどれくらいでしょうか。これもうあからさまな質問だけどね、
うん、
一応予定では2日目テール2のサークルに600です。
お、
これは結構
多分
ちょうどいいか若干余ると
見込む。余る、あの、うん、去年が大体1日で 4,500 だったんだよね。
そうね、
だから多分余ると思います。
なのでその4,500も別に午前中なくなったとかいうわけではないので、かなり余裕を持って来ても大丈夫じゃないかなと思います。
そうですね、まあ、カットは 2,3 週とかされたらちょっとねみたいな。
そうね、まあその2日目で万が一なくなるとこがあっても2日目でなくなったらちょっと対応はしますので、うん、まあ3日目にちょっと、
うんうん、
いや追加でまあ100枚ぐらいやって持っていくとか、
ね、手焼きのメリットで、まあ、量産が可能だっていうのはあるからね。まあそうなってくれれば僕らは嬉しいなぐらいのもんですけど、
まあかなり余裕を持って作っていきますので、その点はご心配なくという感じです。
はい、
まあ普通歌はまあ相変わらず募集しておりますのでよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
テイルズステイチュー。はい、カーニバルのコーナーです。
はい、し
というわけで今日冬コミ新作カーニバルのコーナーです。ゲーム内容とかを紹介していきたいところですが、
ほいほい、
どうしましょう。
じゃあ、まあ、とりあえず、
はい、なんか何回か話してるからね、
だ
ん
だ
ん
一応、まあ、じゃあまた一応まずリリース情報的に、
はい、
12月29日2日目の
2日目
テイルチューンサークルで、さっきも話しましたが、まあ、CD アルバムで販売いたします。
おし、
両付加価格は1,000円、
はい、
で、いつも通りストーリーノベル形式、選択肢のノベル形式で、2本のシナリオ、まあ、以前に500円で販売した、新地闘技カーニバルと、プラスの追加シナリオとなるカーニバルイブが、
はい、
まあ、2本セットという感じで内容になっています
。抱き合わせ販売ですか。
抱き合わせ販売ですね。まあちょっと500円という値段が中途半端だし、ちょっとやっぱパッケージにもしにくいから、うん、まあちょうどいいサイズになったかなという感じで、うん、
まあボリューム的にはこの前のルーレシアよりは、
まあ、少ないです。
カーニバル前回その新宿劇カーニバルと同じぐらいの量のものが、
はい、そうですね、
イブが、
そうですね、
まあ、基本的に倍になったと思ってもらえば、一応その前から言ってるけど同人ゲームって値段の相場がないから分量で大体値段を決めてるんですよね。多分ルーレシアが1本だと一番長かったので、まあちょっとお高くして1500円で、あとのは大体似たりよとの分量なんで、まあ単純に分量計算でもう1000円のパッケージとなってます。まあちょっと長さの目安にしていただければと思います。内容の方がまあデイというか、まあ旧作のカーニバルと、まあ、同じ世界観というか共通の設定で、まあやるカーニバルイブが追加シナリオとなり、
うん、
どう言ったらいいのかな、まあ、電気格闘ノベル、
はい、かっこ女限定みたいな。
そうですね、一応なんかその巫女が戦うみたいな
巫女が
ざっくり言うと、
うん、
巫女が戦うみたいなゲームです。
拳でこう語り合う感じの、
そうですね、一応格闘若干ファンタジー設定みたいなのが入ってるんですけど、まあ一応格闘ものと思って認識していただけるといいかもしれません。喋ることね、内容についてなんか言うの苦手なんだよね。
じゃあそれぞれに、じゃあ見てほしいとか売りをまた一人ずつぜひ。
まあまあまあとりあえずはね、
何かけだストーリー上のこの売りをぜひ。
なんかあんのかな。まあいや、そうだ。でも、ね、さっき上田がなんか大体喋っちゃったから特に言うこともないんだけど、まあ基本的にはまあ拳で語って友情が芽生えるみたいなところが楽しんでくれればいいのかなっていう。
うん、
まあ、そういう意味でシンプルな話ではあるから、
はい、
まあその辺をお楽しみください。
例えばほらなんか。神様的な説明のとこ見てほしいとか、なんかそういう武田さん的にここを見てほしいなっていう。
そうだな。でも電気設定ってほらそのカーニバルの設定ってもう2002年とかにできてるもんだから、うん、まあ今更
でっていう気もするんだけど。いやでもほら一応新しい新規ユーザーの方もいらっしゃるんで多分。
いいのかな、まあいいや。電気設定、まあよくあの なんだっけな。中二病的ななんか技の名前が変なのつけてたりとか、
サンダーミラクルウンタラ的な、まあ、ウルトラスーパーサンダーキック的な
ことですか。よくあの家の名前がなんとかみたいな、なんだろう、あのザレゴトシリーズによくあるようななんか名字、ゼロザキとかなんかあんな変な感じの名字を使った一族がいてとか、
あ
なんかそういう中二病設定がじゃんじゃん使われてるところが、まあ、好きな人はハマってくれるといいなみたいな。
腕がみたいなやつ、
あ、うん、右手がね、百鬼眼的なことね、
まあ、まあそんな感じ、大体そんな感じ。
なるほど、
はい、じゃあ絵は、そうですね、関係に関しては、まあ、イブが一応完全新作になるので、まあ、ゼロから新しいキャラを起こし、
うん、
まあ、全部新しい絵でやってますんで、うん、まあ、カーニバルやった人にはちょっとイブが、まあ、新作という感じで見ていただけるといいかもしれません、
うん、
デイの方も、まあ、できる限りですが、まあ、修正とか、まあ、ちょっと演出とかも強化してますので、
うん、
まあ、そこくらいで、まあ、前も同じこと言ってた気がするな。まあ、とりあえず、まあ、新作となるので、まあ、イブの方をちょっと見ていただけるとありがたいですね。
うん、
じゃあ、音関係。
音関係。まあ、音だと、まあ、イブがほぼ全部新しく作ってる曲も歌も、あ、歌はまあ、カーニバル全体で新しく1曲。
うん、
はい。で、まあ、戦闘曲だったりも、イブに関しては全部。
全何曲くらい？
全17、18曲ぐらいで、一応まあカーニバルデイの方、うん、デイの方にも使う、うん、一応いくつか新しく作ったものを入れてますけど、はい、
なる
ほど、はい、でまあバトルシーンとかもスクリプトの関係もちょっと今回いろいろと強化して、
うんうん
うん、ルーデシアより若干凝ったことを少ししてます。
そうね、まあ、まあ学んだことが生きてくるというか、
はい、
うん、
まあ、旧作を作った時にそういうスクリプトをあんまいじるってことをやってなかったから、ちょっとその辺の違いも見てもらえるといいですね。
なんかバトルシーンのこのちょっと臨場感が出た演出を少し見てもらえるとよろしいかな、嬉しいかな。
まあまあまあまあまあ、まあ、あの、まあ、そこベビューさん的には音楽にもそこ、う
ん、いや、まあもちろん音楽、うん、音楽も頑張りましたけどね。
まあ、調整結構時間かかってますから
ね、
うん、はい、そんな感じで何かありますか。
あ、僕ですか、
うん、
あ、僕は、うん、あの割とここに来て割とこう、うん、バタバタといろんなことがどんどん組み上がっていくじゃないですか、うん、
はい、
それを見てると、はい、あ、あ、いいなって、って
あれ僕の書いた文様をぜひみたいなやつはね、
あ、そうですね、小物関係をちょっと
ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、小づくぞ。まあ、だから、うん、あのそうやって組み上がってるのを見てて、うん、素直に面白いなって思える時があるので、
そうですね、
きっちり楽しんでいただけたら、割と多分普通にやる分にはスラッサクッと読むことができると思うので、
そうなんです、
ちゃんとそれを楽しんでもらえるんじゃないかなっていう、出来なんじゃないかなと見てて思います。
今回2作あるじゃないですか、
うん、
でなんかデイの方はわりかしクロート向けというか、テールズチューンのこう、はい、結構色がかなりいっぱい出てるっていう、
は
い、
デイですね。
で、はい、イブの方はわりかし入門編というか、さっくり、結構あんまりこうアクが強くないというか、
そうですね、
そうですね、なんか1パッケージで2度おいしい的な、僕はそういうニュアンスを受けたので、
うんうん、
そのデイが極端にちょっと古いっていう、なんか特殊なパッケージになっているので、うん、まあ、違いを楽しんでいただければいいのかな。
そうですね、
とそんな感じですかね、
はい、
うん、
まあ、とりあえずコミケには出そうな感じですので、は
い、
ま
あ、いや、出ますよ、出ますよ、
出そうな感じですんで、まあ、2日目ちょっとお暇の時にさらっと回っていただけたらいいかと思います。これもちょっと事前にちょっと開発ばっかりやってて、ちょっと宣伝があんまできてないんですけど、うん、ちょっとまたなんか12月みたいな企画とかちょこちょこやっていきたいと思ってますので、なんかその辺も楽しんでください。
はい、はい、
テイルズステージュー、はい、エンディングのコーナー、
おしまい。
なんか、
はい、
いつもなんかさらっと来ましたね。制作者オツが多分いつも長いんだよね。
ああ、そう。前回はとりわけ長いし盛り上がったから、
あそこでコミット話題を選ばなければ多分短くなるんだよね。まあでもメインってやっぱあそこなんだよね。そのゲームが出るまでに内容はあんまベラベラ喋れないし、
うん、
なんかメールもそんなにたくさん数が溜まってると溜まってない時となんか差が激しいから、
うん、
まあ、今回メールないとメールはさらっといって、制作者オツもさらっといって、さてさて何分ぐらいいってる今で、
今2、30、25、6分、
まあでも それでもそれぐらいいってるのか。
まあ、まあ30分になってればそれよりいいんじゃないですか。
あ、じゃあちょっと締める感じで、
うん、
というわけで冬込みで、まあ、また冬込みが終わるとすぐ来年で、来年の活動予定はちょっとまだ ぼやーんとしてるんですけど、まあでもまたちょっと今年くらいのペースでゲームを出していきますので、う
ん、ああ出るんだ。
そうね、ちょっと新しい作品に期待してもらえるとまあいいのかなという。
いやいや、まあまあ今年以上のペースで。
そうですね、ちょっとまあ新しいこともいろいろやってみたいなと思っているので、そうですね、ちょっと変えていきたいですね。
なんか新展開があるんですか。
新展開はなんか出していきたい。今年はやっぱりちょっと12月を出してたのが去年になるのか、去年になるけど、ちょっとやっぱりのんびりしたペースでやってしまったので、ちょっとまあいろいろ厳しいものがありました。まあその分ちょっと重たいものができたっていうのはあるんですけど、
今年なんか確かに重たいものを2作作ってるんです
よ。そうね、ちょっとまあ来年にはまたちょっと違ったペース、また12月みたいな変なペースで作るかもしれないしまあちょっといろいろやっていきたいと思うので、まあ、来年また4月くらいのまあ次のラジオとかで、まあ、この辺もお話できたらと思います。
はい、一応リリース情報の まあなんかまとめじゃないですけど、
リリース情報、12月29日参加の、コミックマーケット2日目ですが、新作カーニバルに加え、期間収穫の12月冬から終電までを一応持っていきます。在庫数にはちょっと限りがありますので、まあそれでもその最低一番少ない春とかでも50以上あるので、まあとりあえず、まあ、手に取っていただけるあれではないかなと思います。ルーレシアも在庫を持っていきます。基本的に出したゲームは持っていきますので、はい、まあ、ちょっと旧作も不思議なっていう方は見てみてください。あとその新作に関してとか、あと最近の作品のルーレシアに関しては2日目でちょっと数があれの場合は3日目もちょっと委託で持っていきたいと思いますので、その場合はそのホームページとかに告知しますのでチェックしていただけると幸いです。
はい、
というわけで、あとは何ですか。
2月に一応パッケージ版の予定というのが
入ってるんですね。あ、はい、そうですね、一応カーニバルですが、今回 CDR 版になってしまったので、まあ、CDR いらねえとか、まあ、パッケージ版がいいですとかいう人とか、あとコミケとか行かないですみたいな方は、ちょっと2月予定のパッケージ版、まあ、これは委託ショップに流して通販とかもされますので、まあ、ちょっと委託ショップの都合ですからちょっと確定はできないんですけど、一応そちらの販売も検討していますのでよろしくお願いします。
あとはダウンロード販売、これは比較、
これは確実に
比較的早くできる。
1月、多分1月 中旬にはできたらいいなと思ってます。
そうですね、ダウンロード販売を使える方はそちらもご利用してみてください。
はい、
お知らせは以上で、まあいつも通り何か言い残したこととかどうですか。
じゃあ
ビャビャ、あ、僕、
うん、
あ、久々に秋葉原にいたんですけどね。
あ、昨日ね。
いやー、なんかやっぱ落ち着きますね
昨日じゃない、一昨日か、
うん、落ち着きます。
あ、なんか買い物は？
買い物はね、ネジを買いに行ったんですよ。
え、何？
あのドライブ、ハードディスクとかのドライブ、うんうん、で、なんか僕インチネジを間違って買ってきちゃって、うん、本当あれミリネジなんだね。
ミリネジ、
間違えました。あと、うん、あの耳かきのところと、
はい
はい、あの足の裏を押してくれるところ
2箇所行ったの
かっこメイドのやつでしょ、
はい、をちょっとはしごさせていただきました。
マジ
で、ありがとうございます
ありがとうございます
これからよろしくお願いしますと
勝手にやったんだからいいよそんな
以上です。
すごいよね。
じゃあパオさん、
僕は冒頭にもお伝えした通り、もうデブをこじらせて死にそうです。
あ、痩せないとね。
痩せないと。痩せるためにはどうすればいいんでしょうか。まあ、お便り待ってます
武田さんで聞いた方が早
く武田さん目標が、あ、じゃあ49キロになりましょうですから、うん、
クーナーだから、
ね、無理だから。
あ、でも昨日体重計測ったら 45.2 キロとか超太った
すごいよね。
まあでも今日測ったら、今日の朝測ったら 44.4 キロになって、あ、 0.8 キロ減ってる。
やばい、多分体重を消す気だよね
多分夕食、あ、そうです、測ったら、そうか、夕食後だったからなんだよ。
ああ、なるほどな、みたいな、
うん、
まあそんな、
まあまあまあまあまあまあまあまあ健康についてはまあいろいろまだまだ考えることが必要だなと思う最近でございました。はい、
単純にカロリーを数値化し、あの、大体何カロリーかっていうメモを取るだけでいいと思うっていうか、岡田敏夫さんレコードダイエットなんじゃないよ。
まあ、基本的になんかデブとガリってもう意志薄弱の証拠だから
さ、
まあ、なんとかしてほしいですよね。
いい例題ここに並んでるね、うん、
見ててイラつくんだよ。
いやいやいや、
そうですね、冬とかその結構その たくさん食べるから太りやすいので、ガリの方はちょっと冬を頑張っていただいて、うん、夏なんか痩せやすいって言うじゃん。あ、夏太りとかあるのか、うん、でも夏痩せは効くよね、よく、
うん、
なんかそれまでに頑張る。
あ、だめだめだめ、ね、ちょっとデブの話なし憂鬱になるから、年が明けたら夢さんに、428を借ります。やらせてください。
はい、
それが楽しみです。
ダメです
武田さん、なんかありますかね。
そうだな、最近はなんか最近なんかなんかライトノベルを読みとか言われてるから、まあ結構片目読みをしているんですけど、面白かったのはバカとテストと召喚獣がなんか予想以上に面白くてびっくりで、すごいなんか設定が計算されてるなみたいな。
はい、はい、すごい結構話題になってます。
そうそうそう、なんだろう、なんかものすなんだろう、まあ、難しく難しいんだけど、なんかまあなんだろう、その強さみたいなのがその学校のテストの点と比例してるんですよ、戦闘力みたいなのが、
うん、
だからそれその学生だってみんなやってるわけじゃないですか。だからその強さが点っていうのはすごい分かりやすいなんで、
あ、はい、
あ、こういう伝え方があるんだみたいな、すごい感心しました、ね、う
ん、でもそれ学生の時に読んでたらちょっとハマってたかも、うんうん、その設定
何、俺の偏差値は67だと
かそうそうそう、その テストの点に応じてなんか召喚獣みたいなの呼べるんですよ、
あ、でもそんな学校だったら俺も勉強頑張ったんだけどな
どうかな
どうかなどうかな
そういうのまあ、なんかあとなんかラノベ感想記録とかになっちゃいそうか、この辺で切った方がいいかもしれないけど、あとは乃木坂はるかとか読んで、なんか要するになんかすごいスタンダードでなんかとにかく人になんか伝えようとしてるなみたいなのが分かって、
はい、
もうあの僕には全くないスキルだから、はい、この辺をちょっと吸収しないといけないんだなということを思って、
なかなかいい勉強してますね。
普段のとなんかそのスターリンの本とかさ、なんか共産主義の本とかうま
いいいからそれ
は、うん、だから、まあ、なるほど、搾取されていたのが風みたいな、まあ、それなんか伝えようっていうか、なんか気があんまないというかあれだけど、
まあ、カニ構成みたいなの作られても嫌だから
まあまあ次回作はそんな感じですけ
ど、ロードとは、
ああ次回作カニ構成なんですか
次回作は何だろう、
格差社会、
格差社会
あ、でも次回作なんか企画はまあそろそろな提出しようかと思ってるんだけど、まあ、なんか夢と現実がテーマで1個やろうかなと思ってます、
ね、夢と現実なんか12秒っぽいですね大丈夫ですか
すごい軽いやつにしようみたいな、そういう軽いテーマで軽いもんにしようみたいな感じで、
はい、
を考えてますね。そんなとこですか、
はい、
え、上田は
俺は特に Wii をやっとやりました
何やったんですか。
その今話してた428って言って、まあ、特殊なノベルゲームなんだけど、うん、その選択肢がちょっと特殊な作り方をされてて、
うん、
まあ、街、昔あった街っていうゲームの、うん、まあ、進化版みたいな感じだけど、まあ、結構やっぱ面白いですね。
あの例のタイプムーンの方が作ったあれは、
あれがそのおまけしのやりみたいな感じで入って、
あ、じゃあ最後に行かないと見えない。
そうですね、
ピンクの種類みたいなも
ん、あ、そういう感じだと思う。なんか実写でその実写の静止画で作るというのは結構なんかやり方として面白いなとか思って、
うん、
あれで気づいたことって、なんかその役者を選びたりすれば演技がいらないんだよね、
うん、
その止めの写真がほとんどだから、
はい、
なんか役者の演技関係なく、なんかそのパパッと人を集めばああいうのできるみたいなのが分かって、
あれって音声入ってるんですか。
音声ない、意外と音声ないんだ
よ、ね、なるほど、ね、
なんかそのノベルゲームで、ね、写真とかうまいこと使って組み合わせてやる、まあ、あれはちょっと進化して動画も入ってるんだけど、
うん、
やり方的に面白くて、うん、見てるだけでも面白いです。話も結構いいです、
うん、
そのぐらい、
だからやらせてくださいと僕は頭を下げて
終わったらね、
あ、そう違いますよ、天海さんが Wii Fit、
ああ、それをクリ全クリしてからってこと。
そうね。Wii Fitで過酷なノルマをこなしてから、どうぞ。
とりあえずその棒切れを割ってやる。
そう、
棒切れ。
板切れ。
なんかその Wii のシステムってなんかセンサーみたいなのテレビにくっつけて、それでなんかそのコントローラーの位置を読み取るんだけどさ、うん、俺のテレビ特殊な形ってなんか正確に読み取れないんだよね。
じゃあちょっとその辺難しいですね。
はい。だからパッドつないで Wii をプレイしています。
うん、
はい。というわけで
毎回
この何のこっちゃわからんことになりましたが、
毎回この一言が長い気がするんですよね。
そうです、どうでもいいよね。というわけで次回は一応1月上旬予定で、まあちょっと時間があればまあコミケ後くらいにちょっと特別放送としてやりたいと思います。
はい、
はい、というわけでテイルズステイチューン、お相手は上田由美人と
武田と
白夜と天海でした。
はい、終了です。
ルイオとしよう、
お願いします。